ということで、今週は、オリックス戦が2勝1敗、ソフトバンク戦が1勝2敗と、締めてみると3勝3敗ということでございました。まあ、まあ、気になってたソフトバンク戦ではありましたけれども、
うん、まあ、3打席食らわんでよかったなってのが、正直本音ですけどね、
うん。そうでしょうね。だと思いますよ。資料を一つ、今週、11週目ということで、さっき申し上げた3勝3敗ということですね。それを含めて、阪神のトータルでいうと34勝24敗、貯金が10個、僅差ゲーム3点差以内での勝敗数だけを取ってみると22勝19敗全体の 71% を占めるこのゲーム、僅差ゲームで貯金が3つと、週単位での貯金の数の変動ですけども、先週10個でした。今週も3勝3敗でプラマイゼロということで、貯金が10のままということですね。それから先発防御率、今週11週目の先発防御率が 3.81、 救援防御率が 3.08、 ピッチャーを除いた野手の平均打率が2割飛んで6厘と、11週間で、下から2番目の数字ですよね、打率に関しては、
はい、まあそうでしょう。軒並み打者が不調ですからね、う
ん、はい。でこれをこうグッとまとめた、月単位で見たものが、その右下にございますけれども、でも打率でいうと3、4月が2割6分2厘、5月の平均が2割4分9厘、6月、まあ、これはまだ、日が浅いですけれども2割3分8厘と下降気味ですね。
そうですね、
はい。先発の防御率はまあまあ、3点台の、3.5、まあ、プラマイ1とか、まあ、そのあたりで推移をしておりますけれども、救援陣が6月に入って、まあ、これもこう平均の防御率ですけども 4.08 と、まあ、先週ガッツリ打たれましたんでね、
まあね、
上がっております。はい。で、その次、まあ、主力打者の、週単位での打率です、その推移ですね。交流戦が始まった10週目以降、まあ、今週の11週目ですけれども、福留、糸井、鳥谷の3人の平均の打率が2割8分1厘と、うん、鳥谷が、1人、まあ、3割5位ですかね。
ですね、
はい。さっきお話に出ました福留さん、9週目からずっと下降ですよ。9週目、10週目、11週目と、いうことでございます。で同じように、若手高山、中谷、原口、北条、上本、糸原と、数字がいいのは、この交流戦入ってから、右肩上がりで上がっているのが実は糸原と
ですね。
はい。あとはまあ軒並みちょっとこう下降気味ですけれども、中谷がまあ低いながらもちょっと、まあ、上見と言えるぐらいの角度ではないですけれども、まあ、ややちょっと持ち直しをしてるかなというところですね。で、最後、まあ、主力打者のお話をしたので主力投手、特に先発陣ですね、これのこう月平均の防御率をお示しをしております。まあ、数字的にこの後半でいいのが青柳ですね。まあ、登板数ちょっと少ないところもありますけども、はい。この6月に入ってからまあ点を取られていないというところですね。出差しが5点台の防御率が、5月6月と非常にこういい数字をキープしておる。それから、能見さんですよね。月間 MVP を逃した能見さんですよ。5月のね。
ですね。
はい。 まあ、ちょっとゴールドの手札もちょっと極端ですけども、まあ、安定をしておるかなと。
まあ、そうですね、高値安定でいい感じですね。
はい、うん、まあ、問題は秋山ですよ。
まあ、ちょっと、一試合、僕、打たれがありますからね。
うん、まあ、点数はともかく、ロッテ戦、ソフトバンク戦、2桁被安打でしたからね。
ですね。
うん、まあ、この辺をちょっとね、まあ、修正はしていただけるものかと。
修正してたからソフトバンク戦取られるまで至らなかったと思うんですけどね、僕、こんなに大きい大怪我にならなかった。うんうん、ロッテ戦はもう明らかに今シーズン一番悪いピッチングをしたんで、
そうですね。
ボッコボコにされましたけど、まあ、味方が打ってくれたんで、
はいはい、
勝ちがついたっていうね、
そうです
ね、たまにそんなことがあってもええかなっていうぐらい頑張ってたんでね、うんうん、今シーズン。
そのソフトバンク戦、立ち上がりいきなりフォアボールで、まあ、これはもう完全にロッテ戦の影響かなと、慎重になりすぎたというかね、うんうん、まあまあ、そこでこう修正できてるのは大したもんなんでしょうけど。
だと思いますよね。
はい。という、まあ、週単位のお話でございました。それから、来週ですよね。まあ、来週というか、今週ですか。火曜日からの西武戦、金曜日からの楽天戦と
ですね。
西武はもう火曜日の予告先発で出ております。まず火曜日が西武の野上と阪神が秋山、
はい、まあね、うちは変わらずですからね、
はいはい、秋山の応援メッセンジャーとで、西武は2戦目の岡本が抹消されてないんで、まあ、彼もこのまんまかなということで、野上、岡本、戸上という並びですね、うん、
ですね。
金土日は、まあ、阪神はこのままですね、岩佐田、青柳、小野、楽天が
小野なのか上げてくるのかちょっと気になりますよね。
うん、で、楽天が先週のままでいくと戸村、美馬、岸なんですけど、
はい、
まあ、このこう戸村あたりがちょっと
怪しい、なんか噂が、
はい、スライドで則本が来るのかなという話もちらほら聞けておりますけれども、
願いたいんですが、はい、もうそのまま前のカードで入れてくれっていう感じですけどね、
うん、という現在の感じでございます、うん、はい。で、まあ、さっきね、小野君のところでお話ございましたけれども、じゃあ下からこう、まあ、仮にから代わりに誰かが上がってくるとなれば誰なのと。
確か調子がいいっていう噂に聞いてるのは、
はい、
えのき田くんと岩田くんがまあそこそこ投げとんちゃうかという話はちょろっと聞いてるんですけど、数字とかの細かい数字は知らないですよ。
はい。で、この6月だけを取ってみてですね、6月、はい、6試合ございまして、6試合、7試合かな、ございまして、先発の、ピッチング、まず島本が10、2試合11イニング投げて防御率が0、三振11個と、それから、藤波以上で言われておりますけれども、藤波も2試合11イニング投げて三振が16個、失点が3、竹安が1試合で、5回5イニングで失点が3、横山が5イニングで失点点が1と、横山も三振が4つ、竹安に至っては三振が1つという感じですね。今月に入ってからだから岩田、榎木だって投げてないんですよね。榎木田は後ろで投げてますね、2イニングっていう感じですね。
評価に回すんですかね、そうすると。
うん、かも分かんないですね。まあ、先発とすればこの4枚かなと。まあ、藤浪はもうちょっと時間をかけるという話も聞いてますから。
てか、基本無期限2軍落ちっていう話ですからね、多分もうちょっと、うん、そのちょっと数字がいいから上げるどうこうっていうレベルじゃないんでしょうね。
うん。
その方が僕はいいと思うんで、ちょっと本格的にやらした方がいいかなと思いますけどね。
はいはい。別にね、焦って上げることもないですからね。うん、はい。というピッチャーの感じですね。 それからまあ同じようにこう野手6月の成績を見ると、まあ、あくまでも数字だけですよ、3試合5打数2安打の尾形4割ですね。それから同じく3試合8打数3安打キャンベルの3割7分5厘、伊藤隼人も同じく、8打数3安打の3割7分5厘と、もう一人西岡ですね。3試合、ヒット3本8打数3安打で同じ375。坂本が3試合9打数3安打の3割3分3厘と、打席数の多いところでいくと大山5試合の15打数5安打の3割3分3厘、3割超えはこの辺までですね。陽川が21打数5安打2割3分8厘、加納さん5試合12打数3安打の2割5分、それから板山が2試合の9打数2安打2割2分2厘とってな感じですか。江越が17打数2安打の1割1分8厘と、
迷走中やな、
はい、そんな感じですね。
ぶっちゃけて言うと福留、
うん、
僕は交流戦明けの休みもあるんで、うん、スパンと落としちゃうのもありかなと思うんですけどね、
うん、
この2カード地元じゃないですか、
はいはい、
DH って使えないんで、
うん、
まあ、ぶっちゃけあんだけ打たへんやったらおらんでもええかなっていうね、まあ、守備のことがあるとは言うものの、
うん、
それが手の怪我でどうのこうのっていうのが本当にそうなのであれば、
はいはい、余計にね、
余計に一遍休憩させる方が、
うん、これ同じこと糸井さんにも言えることないですか。
僕はだから2人とも戻していいと思ってますけどね、
うん、この際ね貯金だからとりあえず余裕、まあ、余裕とか10個あるわけじゃないですか、
うん
うん、でも全負けしてもプラス
4ですよ。そこまで売ってるわけじゃないですしね、
うん、まあ、それもありかと思うん
ですよ。であともう一つあるのはその、
うん
うん、そのなんていうかな、まあまあ正直、うん、福留は今打撃速攻というか、
はい、
まあ、悲惨ですわ。
そうです
ね、これ無理し使ってるぐらいやったっては思う、正直思いますよね。少し、
うん、
しんどいとは言う、それはしんどいとは言うものの、一遍経験で2カードぐらい分かるだけでやらせてもいいかなと思いましたね、
うんうん、
今なら確か休みが4日ぐらいあるからギリ再開の時間に合いますよね。もし戻ってこれるんだれば落とすのに。
あれいつからでしたっけ。
であれか、今日中にやってなかったから1日食い込むかな。
交流戦終わって4日休みがあるんですよね、確かね。
ですね、だからギリ明日やったら間に合いますよね、明日、
うんうん、
例えばその初戦で落としてしまえば、
うん、
交流戦明けには間に合いますよね。
はあ、うん、難しい。
ぶっちゃけさっき言ったその3割打てたっていう人たちの中で、
うん、
キャンベルと早田はもうないですわ、うん、DH ないから使うとこない。
うん、まあまあ、そのもし福留糸井を落とすの
は、まあ、
外野手ですからね。
あ、じゃなくてそのまあまあその誰か落とすのは後にでも上げるっていう候補の中で、さっき言った中で、
うん、
その二人はどんだけ守れへんからまず使いにくいってあれじゃないんで、うん、DH があればっていう選手やけど、
うん、
もう DH なくなっちゃうんで、
うん、
ちょっと今見えないかな、
うん、
でキャンベルは打撃見てる限り、うーん、やっぱりちょっとなっていう印象しか、何か光るもん見せてくれてまた違ったんでしょうけど、この前見せてもらった感じのあれは、
うん、
無理して使う選手ではないなっていうのが、
まあ、まあその辺が難しいですよね。短期間でやっぱりこう使う側は見ないといけないし、でも使われる側はこう 慣れというところでね、ゲームにこう乗っかれないっていうのがあるんでしょうけど、うん、
その慣れだかどうこうっていうのもまああると思うんですけど、
うん、
その打てないなり何そのできないなりでも、
うん、
期待感ってあるじゃないですか、その素振りの速度だったりとかっていうところだったりね、
うん、
そういうのがなんか全然ピンとこなかったんでね、正直言って、
うん、僕一回生で見たんですよ、キャンベルね、いい振りしてたけどね、
はい、
他の選手以上に。あ、こんだけ生で見たら結構スイング綺麗にしてるんだと。ちょうどこう T レイさん、レイさんと見に行ったゲームでしたけどね、横浜戦。
はい。
うん。ああ、いいスイングしてるなと思いましたよ。まあ難しいですよ、わかんないけども、そのタイプ的に1打席で結果を出せるタイプなのか、4打席渡して。まあ、1本ないしは2本打てるタイプなのかはちょっと全然分かんないけど、
うん
うん、まあ、ただやっぱり
ただ、なんでしょうね、その、
うん、
選手のタイプとしてこれが、うん、まあまあ大きななんか期待できるタイプだと、
うん、
もうちょっとって話なんだけど、要は率をっていうタイプで取ってきてるから、
うん、
やっぱりある程度ね、その単発で結果出してくれよっていう感じのところがあるんだと思うんですよね、
うん、
でだから一遍最後レギュラーで使ってその中で結果出してっていうところでも出せなかったっていうところで、うん、まあね、一発勝負のところがあったんで、それは本人からしたら厳しいと思う、
そうだね、
かもしれないですけど、うん、まあスタートで転んじゃったんでね、怪我というかその故障で、
うん、まあ、あれが大きいでしょうね結局だし、うん、あれの遅れって意外とこう軽いようで結構きついからね、
うん、ただね、それはまあまあ本人のね、その、
うん、
持っていく聞き方なんで、だから、まあ、出始めて転んでるんで、
はいはい、
まあまあそろそろまあ見限りつけられても仕方がないんじゃないかなっていう、
うん、
それやったら他の若いやつにチャンスやってもいいんちゃう、それこそサードやったら一遍大山上げてみて、うん、使ってみるとかね、
うん、
まあダメでもいいじゃないですか、今の余裕がある通じの時やったら使って一軍経験させてでも全然ありだと思うんですよね、
うん、そうですよ、難しいのは内野の枠を一つじゃあ使えるかっていうところですよ、今その原口、要するに生地か原口をファーストに守らせたら民ですよ、中谷がファーストで守れますっていう形もしてるのに、
うん、
内野しかできないっていうとちょっと語弊はありますけども、これがだから北条落とせるなら全然ありだと思うんですよ、
うん、だから僕は正直このだから残りの2カード、
うんうん、
楽天西武楽天戦って、
うん、
イベントラスティックメンバー入れ替えてもいいタイミングかな、だからそのやっぱり交流、そのさっきも言ったんですけど休みの期間があるんで、
はいはい、
要は G リーグに戻るときにメンバー戻せるんですよね、
うん、
って考えたら、まあまあ
そうですね、
6カード、あの6ゲームあって、
はい、
最悪6敗しても貯金4やし、まあまあね、
うん、
その1つか2つ買ってりゃそんなに大きくロストせずに戻れるんで自分のリーグに、
もちろんその意見は僕も賛成なんですけども、じゃあロッカード全部変えて、うん、若手を7割ぐらい織り込んだ打線を組んだとしてですよ、
うん、
明けの広島戦でまたいきなり戻ってそこで用意ドンってできるかですよね、試運転が必要かなと。
まあ試運転が必要って
一番その
最後の怪我しっぱなしの人間、うんを使い続けるよりは、良いドンの方がマシが合うかなと思いますね。今の正直、あの二人の状況を考えると、って僕は正直思うんです。
だからそうなってくると、例えば代打で使うとか、その、なんていうかな。いや、わかんないけども、
うん、
まあ多分今の状況だとファンとか私らは別に2人落とせって言えるけども、
はい、
うん、チーム的には絶対
やらない、厳しいでしょうね、監督からしたら、うん、
でそれで若手の一人誰か、まあ、大山を挙げるとしてですよ、
はい、
大山を挙げるとしたらじゃあ多分必然的に新井亮太としましょうかと。で大山今サードしか練習してないんで、
まあそうですね、
うん、サードにははめづらい、まあまあ鳥谷が逆に調子がいいんでね、今6試合のうち1試合ぐらいは渡せるかなっていうレベルじゃないですか。
まあそうですね、
うん、っていうために大山をじゃあ上に上げれますかと。
でもまあまあ僕大山上げたから守備につけろとかっていう気もないですけど、ね、まず大体で鳴らす空気感に突き刺すだけでもいいかなと思いますよね、
うん、なんかせっかく上げるならちょっとがっつりやらせてあげたいよね、どうせなら、
まあね、それができればいいですけどね、そこまではなかなか難しいかなとも思いますけど、
うんうん、そうなんですよね。
まあ、別に大山である人はないんですけどね、誰かだから、
う
ん
う
ん
そう
だね、他の人にちょっとチャンスをやるような場面になってもいいかな、
うん、
だから今レギュラーで出れてないんで北条スパンと行ってしまうとかね一回、
うん、まあありでしょうな、
うん、でそれこそまあまあその代わりに内野っていうまあ話をしてたんで、それで大山にして、うん、大山入れるためにちょっとずらしてセカンドに鳥谷に入れてみるとかっていうのは、
いやそれは僕が昔に提案したけども、それはやらないチームですからね、
う
ん、サードにせっかく慣れて、
ね、
あえて動かしますかっていうのはできないよね、
う
ん、
そうそう、まあね、
うん、そうなんですよ。だから僕はその柔軟性を持ったかったから、あの糸原ショート鳥谷サードの時一番最初ですよね、うん
うん、
鳥谷ショートで糸原サードが良かったんじゃないと思ったけども、まあ、流れ的にやっぱり鳴らさないといけない、もう今年今シーズンは鳥谷サード固定と
ですね、
いうことになると、まあ、自由度がなくなりましたからね、その大山電車の日も使えるのが、
うん
うん、
まあ、ずっと鳥谷がもうサードで出ずっぱりで何年できるかって話もあるんで、その先のことを見据えて取ってると思うんで、まあまあ、うん、慌てることじゃないんでしょうけどね、うん、っていうぐらいの話で。
だから本当にあの疑問というかキーになるのは後半戦の頭の松座で行われる広島戦ですから
ですね、
うん、そこにこうぶっつけ本番で用意どんというのはやっぱなかなかしんどいでしょうから、
うん、だからさっき言ったんですけど、そこで怪我したまんまの人を使うよりは、うん、怪我直して万全ですって言って入る方が望みは上がるかなと思うんですよね、うん、僕はね、その、手玉のまんまずるずるずるずるやって、7部、8部、下手したら6部ぐらいの力でずっと試合出てますよりは、
うん、
もう、一遍スパンといって、覚悟を決めて、
うん、
要は休憩して、要するに直してこいって言って、10日であげるぞって言ってやってる方が、
うん、
だから、そのさっき言った、その、糸井使わんでよ、また違うのっていうことも絶対に起きないじゃないですか。で、使いようがなくなるからね。
そうなんですよ。だから僕も糸井をスパッと切れよかったんだと思ってね。あの時からね。
そう、だからその辺だから、うん。
特に DH があるんで。
うん。
うん。
で、それがなくなるんで、そう、今やるならだから、大きくちょっと一辺動かしてっていう話をするならタイミング的に今やろうなと思うんですけどね、僕は。
まあ落としてるんならもう機能落としてるやろからね。
そうですね。だから落とさないんでしょうけど、うん、実際には。
まあやりながらでしょう。
ですね、うん。確か俺多分去年もこの時ぐらいの時期に福留落とせって言ってるんですけどね。
うん。
去年やったか一昨年やったかもう、なんかこのぐらいの時期になったら必ず言わされてる気がしますね。
うん、まあ、さっきの指の怪我は僕がちょっと気になったし、解説もちらっと言ってたから、あ、やっぱりそうなんかなっていう、うん、 ぐらいにしかちょっと分からないネタですから、
まあね、
うん、どうなってるか分かりません、はい、まあまあともかく西武戦の参戦、楽天戦の参戦と、まあできれば僕も上限はもう5割でいいから、
まあそうですね、うん、最低5割でしょうね、うん、逆にその落とさずに、
うん、
福の目も糸井も残すっていうんであれば、
うん、
最低5割、
うん、
できれば一つ勝ち越しぐらいはしたいですよねっていうか、うん、そのために残してるんやから、
うん、
とは思いますよね、
はい、